流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は幼児教育保育科加藤勝利先生に聞きます。
私ですね、創造大学も建物横に長いあの学校の校舎の作りとなってるんですけれども、一番なんていうんですか、室用水側って言ったらいいんでしょうかね、道沿いに近いお部屋建物に今日はお邪魔をしております。一番なんか表側にあるんですね、ここの建物って。
そうですね、うん、まあ、あの夏になるとちょっと暖かくなったりするんですけども、うん、まあ日も入って非常にやりやすい部屋ではあります。
もうすぐ目の前グラウンドですけれどもね、はい、創造大学の広いグラウンドが広がっているんですけど、今日私がお邪魔しているのは加藤先生の研究室ではなくて、ここ子供の頃でいうと図工室みたいな。
そうですね、まあ、美術室というふうに呼んでますけれども。
美術室、
はい、造形系の、授業を毎回ここでやっております。
はい、今私と先生の横にはですね、これ先生鯉のぼりですか。
そうですね、こちらは1年生の授業でまず最初に、第1回目から3回使って、まあ、学生たちの、関係性ができてない状態で、まあ、共同制作をさせるという課題です。
どうでしょう、3メートルぐらいの長さありますかね。
そうですね、4メートル
の長さ、はい、長さがそれぐらいで、はい、幅もどうでしょう、1メートル近く横幅があるの、
そうです、ね、
ものが何枚かこう重ねてあるんですけど、これ素材はビニールですか。
これは不織布っていう、うん、まあ、紙みたいなちょっと頑丈なやつですね。
そこにですね、もう本当に色とりどり、今一番上に出てるのがたまたま緑色なんですけれども、私たちの知ってる鯉のぼりの形なんですけれども、色や模様は全然鯉のぼりじゃないっていう。
そうですね、
個性的なのが並んでます。
まあ、学生にはあんまりこうなんか既成概念にとらわれずに自由に発想してくれというふうに、うん、投げてますね。
これどっかに飾るんですか。
一応、まあ、子どもの日の近くなる4月ぐらいから、まあ、学校の中にロープを張って展示はするんですけど、うん、去年の分から始まっているので、去年今年とで、まあ、来年はそれで、まあ、12、3期ぐらい学校の中に泳ぐと思います。
賑やかになりますね。
はい、
はい、本当に個性的な色とりどりの、まあ、幼児教育保育科ということなので、こういったものを学生さんたち作って、で それぞれの職場に行った時に、こういうのを一つのこうなんて言うんですか、
まあ、できたっていう自信につながってくれれば、うん、それは嬉しいんですけど、まあ、先ほども言ったように、その全然学生同士 その人間関係できてないうちに、その共同制作をするっていう上で、まあ、何が大事なのかっていうのを体験しながら学んでもらうっていうのが、まあ、大事なことかなと考えております。
これで皆さん経験値をつけていくということなんですね。さて、そんな加藤先生 のご専門のお話、幼児教育保育科ではどんなことを教えてらっしゃるのか、私ちょっとだけここの部屋に来て分かった気がするんですけれど、来週ですねまたお伺いするとして、実はですね加藤先生たちがやっていらっしゃる展示がですね、今絶賛開催中で今週いっぱいで終わってしまうということで、今日まずねそちらのお話からお伺いしていきたいんですけれども、先生この展示は何というタイトルの展示なんですか。
小さな黄色い手紙展というタイトルで、やっております。
どんな展示になるんでしょう。
もともとはそのちょっとご縁があって、NPO 法人の、チェルノブイリ救援チューブという、名古屋の団体がと、お会いする機会がありまして、でそちらの方で、チェルノブイリで被災された、子どもの絵をお借りするという、機会を得ることができましたので、うん、そこの団体さんが、まあ、菜の花プロジェクトというね、菜の花を使って、土壌の回復だったり、そこから、電気だとか、 ディーゼルの油とかを、作るということを、進めている、団体だったので、まあ、豊橋にこう縁の深い菜の花の風景っていうのを、もっと、そういった効果があるんだということを広めたいと思って、豊橋の子どもの絵と一緒に展示しようということを、思いつきました。
なるほど、そこで子どもが関わってくるので幼児教育保育課の加藤先生も関わられたということなんですよね。
そうですね、まあ、あの児童画に関しては別の、企画で何回かちょっと展示をさせてもらっていまして、で、その児童画と絡めた何か活動をちょっとずっと頭の片隅にあったので、まあ、そういった機会ができたということですね。
まあ、あのチェルノブイリっていうともう本当に世界でもね、悲惨な事故の一つということで原発事故があった町ですけれども、そこの子どもたちの絵。
そうですね、で、まあ、今はその福島の方でもその菜の花プロジェクトっていうのを、進めているようなんですね。で、まあ、たまたまあっちの福島の方に、後輩で先生やってる方がいますので、まあ、そちらとちょっと協力しながら11月に、今やっている展示をこう巡回させて、向こうの子供の絵も同時にそこで、展示しながら、さらに12月には、ウクライナの方に、それを全部持ってって、向こうの子どもの絵もそこで補充して、展示するということを企画しております。
うん、福島といえば東日本大震災のね、あの福島の第一原発の事故っていうのも記憶に新しい方も多いんじゃないかと思うんですが、まあ、原発つながりでこのチェルノブイリと福島、そしてここ豊橋との子どもたちの輪をつなげようというそういう企画なんですね。
はい、
はい、ということでこれを、まあ、もっと皆さんに知っていただきたいと展示されるのは絵ですか？
そうですね、絵です、
はいはい、あのタイトルは小さな黄色い手紙展となっているんですけれども、
はい、
あの手紙じゃなくて絵なんですね。
そうですね、まあ、比喩というか小さなというのは、まあ、子どもたちによる、まあ、菜の花をテーマとした、まあ、手紙というのは、まあ、メッセージということを考えて、まあ、つけました。
うん、まあ、確かにあの絵っていうのは、まあ、言葉や文字こう手紙に書かれる文字よりもいろんなものを表して出してくれる時がありますからね。
まあ、そうですね、
うん、実際にどうですか、あの子どもたちの描いた絵を見てみて、なんか先生的にこう感じるものってありました？
伸び伸びと書いてくれる子もいたりとか、すごくよく見て書いてくれてる子もいたりとか、非常に個性出てる、絵が多いかなと思いますね。
うん、どんな絵が多いですか？
うん、
例えば先生がこう印象に残られた絵とかそういうのでも大丈夫です？
そうですね、まあ、ペン画から入って、で最後に水彩を塗ってる、子どもの絵があったんですけども、まあ、それの中で一つちょっとすごくよく見て、しっかり見て描けてるなっていう子もいましたし、何よりもちょっとその名称保育園さんに今回協力していただいたんですけども、そのクラスごとの先生方がいろいろこうお知恵を絞られて工夫されて子どもたちに指導していただいているので、非常にそのクラスごとに個性豊かな作品が揃ったなっていう印象です。
なるほど、豊橋は今回は代表して名称保育園のお友達たちの絵を、展示していると、
はい、
チェルノブイリの子どもたち、そして豊橋は名称保育園なので、両方ともじゃあ保育園幼稚園ぐらいのお子さんたちの絵が展示されているということですね。
チェルノブイリの方は結構年齢の幅は大きいですね。15歳ぐらいの子どもの作品もありますし、はい、まあ、またあとそのチェルノブイリの事故があってすぐっていうわけではなくて、5年から10年ぐらいの幅の中で、集まった絵ということになってます。
なるほど、今ナウで保育園幼稚園や小学校や中学校の年齢の子たちじゃなくて、もうチェルノブイリの事故も何十年も前のことですもんね。
そうですね、
その頃子供だった人たちの絵なんですね。
そうですね、
はあ、それが今もちゃんと綺麗に撮ってあって、はい、で今創造大学に来てると、
まあ、そうですことです
ということなんですね、はい、そして、豊橋の子供たちの絵は今ナウで保育園の子たち、
はい、
名称保育園のお友達。
そうです。
これは年長さんとか年中さんとか決まってるんですか？
年中さん年長さん が、まあ、1人1枚ずつ、作ってもらって、年少さんはまとめてちょっと大きい紙に作品を作っていただいております。
で実はその展示が今週いっぱいということなんですけれども、これは創造大学の中に展示されてるんですか？
そうですね、体育文化ホールの1階で展示されております。
これは誰でも見ることができるんでしょうか？
あ、はい、無料で来ていただければ大丈夫です。
じゃあ例えば見てみたいよっていう方はどうしたらいいですか？
あ、豊橋創造大学の駐車場に車を止めていただければ、うん、そのまま入ってきて、ご自由にご覧ください。
なんか別に事務室とかに一言言わなくても大丈夫なんですか？
そうですね、何かもし聞かれたら、うん、ちょっと見に来ました。
あ、見に来ただんって言ってくれれば大丈夫と、はい、いうことなんですね。はい、じゃあどなたでもご覧いただけると、何日まで行われますか？
はい、7月の23日までですね。最終日が、14時までに、なっております。
はい、その他の日は何時まで見られるんですか？
まあ、普段は、17時までですね。最終日は、15時まで、見ることができます。
はい、なのでぜひちょっとフラッと来ていただいてね、子どもたちの、この感性に触れていただきたいと、はい、いうことで無料でご覧いただけるんですか？
はい、そうです。
はい、ということです。ちなみに23日っていうと今度の日曜日なので、オープンキャンパスもちょうど創造大学やってますもんね。
そうですね、
うん、先生ちなみに今度の日曜日のオープンキャンパスでは何かされるんですか？
一応模擬授業を担当しております。
あ、私実は昨年の夏のオープンキャンパスで先生の模擬授業をちょっと体験したんですけれども。
ありがとうございます。
ちょっと楽しかったですよ。
あ、
いろいろ毛糸で丸いポンポン作ってね。
そうですね、うん、まあなるべくこう高校生がちょっと興味持てるような題材をいつも選んでおります。
そうなんです。 JK に混じってね、一人おばさんがね作らせていただいたら、あ、そのことなかった。私のねお迎えにね男子がいましたもん、あの時。
そうでしたっけ？
はい、男の子がいました。なんですけどすごい楽しかったのでね、またオープンキャンパスもこれ どなたでも参加できるんですね、学生さん。
そうですね、
高校生ね、はい、はい、なので創造大学入って加藤先生に教えてもらいたいという方、それから今まで創造先生カタログに出てきたそうそうたるメンバーの先生方に教えてもらいたいというね、学生さんはぜひ日曜日創造大学来ていただきたいですね。
はい、
はい、ということでとりあえずはですね、今度の日曜日までもうどなたも無料でご覧いただけるというですね、小さな黄色い手紙展、はい、これは今創造大学で絶賛開催中ですけれども、終わったらどうするんですか？
一時、僕の方で預かりまして、うん、その後11月に、会津大学の短期大学部の方に、展示をお任せするということになって、最終的に、ウクライナの方に、展示をするということです。
じゃあ福島行ってウクライナ行くと、
はい、
いうことで豊橋と福島とチェルノブイリがつながるわけなんですね。
はい、
はい、まあ、じゃあ先生今後もこういう絵をこう集めて、子どもたちの絵を集めて展示するっていう活動はしていこうかななんて予定はあるんですか？
そうですね、今回のこの作品とは別で、まあ、ペンテル株式会社さんの方との協力で、毎年10月に児童画の展示をしておりまして、まあ、そういった活動も続けていこうかなと思っております。
はい、わかりました。というですね、今回は小さな黄色い手紙展、今度の日曜日まで絶賛開催中ということで、豊橋創造大学幼児教育保育科の加藤先生にお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学短期大学部幼児教育保育科、佐々木と言います。加藤先生は、男前な先生です。自分の考えをしっかり持たれていて、私が何か相談をするといつも明確な答えを出してきてくれて、私が悩んでいる時にいろんなアドバイスをしてくれるような、まあ、私よりも一個年下の先生ですけども、逆に私が頼るようなところがたくさんあって、いつもいろんなことを教えていただいていて、よく一緒にご飯食べに行ったりもしますけども、その時も盛り上がって1時間2時間あっという間に経つぐらいに楽しく過ごせる先生です。
先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、豊橋創造大学短期大学部幼児教育保育科加藤勝俊先生に聞きます。お話を聞いた美術室には、水彩画に使う水入れとか工作用の画用紙とか、私たちには懐かしい備品がいっぱい。幼稚園や保育園の先生になるための絵や工作の勉強って何をやるのか、加藤先生が今まで学生たちにどんなことを教えてきたのか、いろいろ伺います。お楽しみに。